開けてたんで、まあちょっといろいろ画像を作ったりとかしててですね、いろいろ来なかったんで、まあ、ちょっとやろうかなと。でも来るのが遅すぎたっていうね、行くのが遅い、もう1時間ぐらいしかできませんけど、まあとりあえずやろうかなと思いまして、来ました。で、そんな間にですね、4年経ちまして、まあ、5年目、になってしまいましたね、いつの間にかね、はい、まあ、何もしませんけど、変わんない何も変わんないと思いますけど、まあ、あの配信頻度っていう点ではね、どんどん落ちていく、可能性がありますが実際に落ちてるしね、さすがにね、もうどんどん変わりますね、いろいろ変わるからしゃあないね。で、ジータレッスン392、おっさんじゃんと、まあ、おっさんじゃないんですけど、っていうか、まあ、もうおっさんかな。で、4周年、おめこと、おめでとうございますってことなんですけど、ありがとうございますと、まあ3年目ぐらいまでが なんか良かったのかなと、まあ、その後からはもうダラダラいくのかなというふうに思いますけどねで、33、5年目何食うのと、何を食う、何を食うね。とりあえずスープカレーだね。とりあえずスープカレー食おうか。でもね、今冬に、まあこうやってどんどんなってきて、まあ寒くなってきてって言ってもまだ暖かい方だとは思うんですけど、 やっぱりね、温まるもので、うまいものでなおかつ、まあ、野菜もね、食えるっていうなると、まあ鍋になると思うんですよね。でまあ普通の鍋じゃ面白くないわけです、面白くないんで、いや別にうまいんですけどね、よりかはスープカレーみたいなね、ああいう、まあ、カレー鍋ってあの去年ぐらいから、出てきて、まあほとんどスープカレーみたいなもんなんですけど、そういうねカレーの、味のするまあいろいろ野菜とかいろんなぶっこんで、煮ちゃえばいいじゃんみたいなやつですけど、そういうもの、でやっぱりねスープカレーって普通のカレー、その日本人が食ってるまあ、カレー、そういうカレーとはね違うんで、で野菜も美味しく食べれるっていうのでいいんじゃないかなと思うんですけどね、どうでしょう。で394、スープカレーアイスってあるの頑張ってと、知らないね頑張ってって言われても拒否だね、頑張らないね、そこ頑張ってもっていうかね、今ねあのお取り寄せって今してないんですよ、全然昔のペースに比べたら多分相当少ないですね、しない月もあるぐらいなんだから、トーンと止まりましたね。まあ何か食いたいものが昔のようにあれも食ってみてこれも食ってみてっていうのはなくなったっていうのはあるっちゃあるんですけど、それなりに自分の食いたいものはいろいろ漁ったなと、とりあえずっていうのがあったんであれですけど、だからそんなにあれですけどね、今ねそのなんだろう、昔のようなその景気状態じゃないから給料もあんま良くないっていうのがあるんですね、正直な話。そんなこと話してもしょうがないんですけど、なんで、お取り寄せ控えてるんですけどそういうのもあって、そういうのもプラスでね、プラスアルファとしてあって、控えてましてですね、とりあえず、まあ、スープカレーアイス、まあ、あったら教えてください、買わないけど、で395、お鍋食べた後、お鍋は食べないね小学生みたいだね、やっぱね鍋美味しいですよ、鍋くんだこいつ、鍋くんだぜこいつっつって言うあれでしょ、もういいわそういうのいいわ、もうそういうのもうめんどくさいもんこいつ鍋くんだってよ、鍋美味しいんだって、じゃあ今度鍋持ってこようぞって鍋持ってきて、もう鍋が怖いですよ、であらゆる家庭からそいつに鍋が送られてくるわけですよ、でそいつが鍋屋を始めるっていう落語ですよ、鍋怖いですよ、土鍋怖いっていうあの落語ですよね、そういうことですね、鎮痛亭プリン体 の、あの有名な落語ですけども、まあいいですよ、でですね、まあ、今日は普通に、まあ、こういう感じで食べりましょうと、いうことでですね、この、 あのバックに流れてる東京事変の能動的3分間をですね、まあ、20回ぐらい繰り返せばちょうど60分なので、まあ、カウントしてませんけどねまあそんな感じでできるだけいいかなと思いますよと、まあ、ずっとね、まあ、とりあえず行きましょう。でアドレス当てないですけど、まあとりあえず痛いニュースのやつでも見ようかなと、でそこから、まあ、上から読んでいくというよりもとりあえずピックアップしながら、読めるだけ読もうかなというふうに思います、じゃあ行きましょう。でですね、自分これ知りませんでした、さっき開いて知ったんですけども一番上です、11月29日の一番新しいやつですね、ゴルフの石川遼選手らを取材していた TBS クルーのカートが暴走と、で女性4人を跳ねてうち1人がカートに引きずられるっていうことがあったらしいですね、そういう記事なんですけども、まあ、記事内容としては、29日午前10時20分頃男子ゴルフツアーカシオワールドオープン開催中の高知県、これなんて読むんだろう、ゲー西村って書いて何て読むのか分かんないの、高知黒潮カントリークラブの2番ホール付近で石川遼選手らを取材していた TBS クルーの乗ったカートが近くにいたギャラリーの女性4人を跳ねたと、で、うち1人がカートの下敷きになったまま約10メーター引きずられて顔などに怪我を負って病院に運ばれたと、ですね、 大会関係者らによると現場はコース脇のアスファルト舗装された急な下り坂でと、でカートは賞金王争いを繰り広げている石川、片山慎吾両選手らの首位グループに同行して数百人のギャラリーと一緒に、ホールを移動しておりましたと。で、てかね、10メーター引きずられって書いてあるんだけども、20メーター約引きずられたとかいうのも書いてありますね、その下っ側ですけども。行きますとですね、これ産経の方ですか、読売じゃなくて産経の方が、20メーター引きずったと。で、引きずられた中年女性らが頭部などを負傷し、負傷したということで、そのなんでそのカートがそんな風に動いちゃったのっていうのは、ブレーキなどに問題があったということが目撃者らの、段であるということだそうですけれども、20メーターカートがグリグリグリグリって引きずって、で倒れてる女性のあの画像とかもあるんですけど、まあ、かなりやばいですね。まあ、そんだけ引きずってますからね、20メーターも。で、この大会を主管する日本ゴルフツアー機構の、会長の人がこの状況について話してて、事故に遭ったのは40代の女性で、頭部が少し陥没しているような話もあるが詳細は分からないと説明したと。陥没？陥没か。陥没ね、大変だっていう状態でも TBS ってこの前もなんかやってたもんね。で、以下2ちゃんの反応なんですけど、そうですね、救急車まで出ちゃって大丈夫なのとかありますけど、で TBS が、もし スクープが見つからなかったらどうすればいい、自分で作ればいいと、自分で作ってすぐスクープスクープって取っちゃえばいいじゃんと。まあそれはないと思うんですけど、で、その一番初めに貼ってあった、写真なんですけど、そういった画像を見ると完全に TBS の一方的な責任の事故で、これで女性が死にでもしたら過失致死というよりも殺人になると。でしかし TBS のすごいところはそういうことをやっても決して取材のやり方を変えない、反省もちろん考えもしないとか言う、賞金王が決まるかもしれないのに足引っ張りすぎ。結局これ石川遼とかどうなったんですかね。でこれで結局どうなったんだ、これで TBS に対してのそのあれをね、まあいいやで、次、盗聴未遂っていうのも、あったんですか、石川遼に謝罪、TBS ピンポン盗聴未遂で福沢キャスター半泣きって書いてある。あれほどゴルフ場にいらっしゃるキャディの皆様のマナーを訴えておきながらこのざまです。恥ずかしくて恥ずかしくて仕方ありません。一番信頼していた友人に裏切られた気持ちと福沢キャスターも、立つ瀬がないと。ギャラリーをキャディと間違えてしまうほどの狼狽ぶりだったとも書いてあるけど、はあ。で、TBS の社長も激怒してるっていうのも貼ってありますけど、警察車両を妨害するわ、ババア引きずるわ、クズばっかりだなと書いてある。あ、そうか、TBS、警察車両も妨害してんだ、なんかやりたい放題だな。はあ。で、そういったその同じ記事なんだけども、記事のその題が全違いますよっていうんで貼ってあるのが、読売新聞が TBS クルーの乗ったカートがギャラリーの女性4人を跳ねたって書いてあって、朝日新聞がテレビ局関係者がカートが暴走しギャラリー数人を跳ねたって書いてあって、で毎日新聞になるとテレビ局のスタッフが乗ったカートと観客が接触したって書いてある。そうか、パッと見じゃあね、接触したんだっていうのと跳ねたじゃね全然違うわ。都合が悪い情報は隠すわけねって書いてあるけど、まあ隠せねえんだけどね。はー、多いね。話題がなくなると自らネタを提供する TBS すげえなって書いてある、ね、はい。で、 って半端じゃないね。で、ジーダ、396、まず喉飴買ってこいと。ごめん。てかね、まあ、昔からこうだし、しょうがないです。でもね、なんだろう、癖なのかな、癖もあるのかもしれないけど、しょうがないですね。なんでだろう、でもね、やっちゃうんですよね。俺、普段リアルだとやってんのかな、リアルでもやってるか。リアルだとやってるか、やってますから、これ多分癖ですね。っていうの。もうわざとじゃなくてもやっちゃうもん。で、397、陥没はひどいなと。うん、これどうす、うん、まあ、ちょっと、もうちょっと終えたら追ってみたいですけどね。なんだろう、自分ゴルフしたことないんでわかんないんですけど、そのカートのその、なんだろう、まあ、下り坂なのもあって、もう逃げられなくて、ドーンって、まず接触して、その後、ズリズリズリズリって言ってんだろうけど、そのまんまその、うん、で、あとここの、その、スレのとこに貼られてる画像のやつで、その下に、まあ、その女性らしき人が、まあ、挟まれてて、でカートがそのあるんだけども、でそれをそのギャラリーの人たちが、押さえて、もうこう止まってる状態なのかな、で、助けようとしてるみたいな画像があるんですけど、そこに人は乗ってないんですよね。その、まあ、とっさに降りてなんかしようとしたのか、でもよくわかんないな、ブレーキ故障っていうことなんだけども、一応そこの、まあ、書き込みにはブレーキ故障は嘘で、荷物がアクセル踏みっぱなし状態だったんだろうって書いてあるんだけども、なんかよくわかんないですね、うん、この辺はちょっとわかりません、はい。で、まあその辺で、で、次だ、次、398、 TBS は昔からひどいけど今でも同じぐらいひどいよねと。あ、まあ赤字にもならなと。あそこ赤字じゃなかったっけ。で399、咳をゴホゴホする癖と。ゴホゴホっていうかっていう風にやる癖あるのかもしんない、そういうの。あんまり、まあ、癖ってあんまり、なんだろう、もう気になんなくなってるからやるっていうのがあると思うんで、なんで癖ってつくんだろうね。まあ、脳みそでそういう回路ができちゃうんだろうな、多分な。うん。かもしんないけど。とりあえず、咳をごほごほ。咳をごほごほは今はしてないと思うんですよ。っていう風な形でやってしまうっていうのはあるのかなと。思いますね、はい。で、次行きましょう。で、てか全然バックの音とか、もう合ってませんけどいいです。はい。で、敬遠される介護職、介護の職。自分もこれさっきちょっとちらっと見ましたけど、内定が出ず困っている学生もいる世の中なのにどうしてと、福祉の仕事フェアに人集まらずっていうやつ。で、その記事だけども。神奈川県社会福祉協議会が、福祉の仕事フェア2の横浜文化体育館で開いたと。で、求人する103の福祉法人とハローワークなどが出展して、来場者は249人でしたと。で、249人か。で、ある法人の A さんはガラガラで、3時間で10人が聞きに来ただけと。で、老人ホームの職員の人はたった4人と期待を裏切られたようだったと。で、この福祉の仕事フェアっていうのは、まあ、開口博などで会場確保が難しくて11月にずれて1日だけの開催になっちゃったと。で、08年の来場は319人、07年は599人、両年とも2日間やってそれだと。で、今年はやや寂しいと、249人で、資料が欲しいと来られない人からかなり問い合わせが来ましたと聞いた。一概に関心が低くなったと、いうことではないと言ってるんだけども。で、 大手企業に、今年の春就職した、大卒事務系の、初任給の平均は208,306円で、福祉法人で195,000円のところもあるが人材が来ませんと。活動の場が小さな借家で目につかないのか、地元無料市でも求人してるんだけども、してんだけどなと。で、その内定が出ずに困ってる学生もいる世の中でこんなに敬遠される理由はないのにって書いてある記事に対して2ちゃんの反応で、ですね、こんなに敬遠される理由はないのにっていうのに対して散々問題になってると思うが知らんのかって書いてあるけど、で、給料が安すぎるからでしょうとか、で、他人の糞尿を直に触らないといけない仕事なんてそれは敬遠されるに決まってるでしょうと。で、こう言っちゃなんだか汚れ仕事だからな、いろんな意味でとかいろいろ書いてありますけど、で、介護なんか未来のある若者のやる仕事じゃねえ、パートのおばちゃんや定年迎えた段階にやらせりゃいいとかいろいろ書いてありますね。もう好き放題書いてあります、まあ、とりあえず給料安い割にいろいろと肉体で精神的にもきついところではありますよね、うん、で、給料が安いのは認めるが介護が激務ってと、介護で過労死した人なんて聞いたことないけどっていう、書き込みがあって、それに対して、給料が安いんだから過労死する前に辞めるだろ普通とか、腰を壊すから過労死するまで働けないのが現状かと思われるとか、で、過労死するまでしがみつく給料じゃないからさっさと見切りつけるだけだよと、あとは入浴解除で腰を悪くして介護職すらできなくなるやつ多発と、きついね、うん、で、若い人じゃおしめ交換で切れそうだって方だけど、で、バイトしてる方が割がいいからなと、最低地方公務員程度の待遇がないととか書いてある、うん、理想を持てる環境じゃないと、介護に資格がいるという方がおかしいと、現に家族は介護してるんだから単純な労働必要なんだから誰にでもやらせて組織じゃなくて個人に直接補助すればいいと、いろいろ書いてある、うん、で、もんぺじゃないが年寄りも異常にわがままだし、ただでさえ他人の下の世話とかやってられないだろあの給料じゃとか、いろいろ書いてありますけど、結局どうしたらいいのっていうところだろう、まあ、給料を上げても来んのかどうか、多少は増えるだろうけど、なかなか難しそうですよね、この辺はね。だからといってね、これはこの辺はかなり難しい、なかなかそうやって給料少ないから、まあ、仕事そこで介護の仕事したいっていう人もいない中で、どんどんどんどん そこに入れたいっていう人たちは増えてる中で、バランスが取れてない、きつい、はい、で、ジーダ続き、レス予備、400番、時間があったら一人でモニターに向かって喋る癖と、あ、これはもうね、癖、これ癖なのかな、そう、時間があったら一人でモニターに向かって喋る、よく考えたらっていうか普通にやっぱおかしいよなこれな、でもまあ いいです、はい、それはその癖は なくなるのかな、わかんないけど強制しないかもしれないですね。で、401、俺も咳払いみたいなのよくする、咳払いっていうか、うん、そのこれなんて言うんだろうね、喉ってやるっていうのは、これなんて言うんだろう、こういう行為のこと、うん、咳払いっていうのかな、これ咳払いでいいのか。で、402、長男は最終的に自分の親を介護しないとねと、はい、ありますからね、そういうのねで、次行きましょう。あ、これはね、自分はのブログにも自分で書いたんですけど、これをよくわかんないんですけど、これどうなのっていう、これは記事っていうか、ちょろちょろって読んでもう次行っちゃいますけど、韓国の病院が雲仙市にまた要求したと、射撃場火災のやつですね、遺体返す代わりに1500万円支払えってやつですね、まず最初は1000万払えって言って、 て、2人目、に関しては1500万の治療費の保証を要求したっていうやつです。で、この雲仙市は日韓両政府が対応するように求めたんだけど、両政府は病院と遺族の間の問題として積極的に解決に動かなかったから、雲仙市が最終的に保証に応じちゃったと。で、雲仙市によると保証せずとも遺体を引き渡すよう、両政府に日韓両政府に通じて求めたんだが病院は拒否したと。でさらに市は治療費は原因者負担の原則があり、出火元の射撃場が支払うべき、射撃場がね、支払うべきとして、現地の釜山とか韓国政府が保証するように要求したんだけども、韓国側が日本のツアー会社が加入する日本の保険から死亡保証金2500万円が支払われ、それが治療費に、充てられるとして拒否したと。で保証に応じた、雲仙市の市長さんは、嘆き悲しんでいる家族がすぐそばにいるのに市は保証する義務はありませんと突っぱねられないと話したと。で一方で市長は海外の病院から法人の治療費の公約保証を求められたら全て市町村が対応しなければならないのかと、在外法人保護の義務は一時的に、政府にあるのではないかと困惑を隠さないと。で外務省の担当者は海外には事故で入院している法人が他にもいる、国が個人の債務を保証するようなことはできないと。でさらに韓国政府に協力をお願いしているが花病院は民間なので、最終的には病院の判断に委ねるしかないのではないかと話すと。その花病院というのはその病院の、ね、名前で、雲仙市の幹部の人は、今はまだ治療費が保険金の額を下回っているのですぐに保証できるけども、治療費が保険金を上回れば市の財政負担が現実味を帯びてくる、そうなれば保証に議会の議決が必要になり、退院の日に即対応するのは困難と話した。で花病院ってそこの病院には現在も雲仙市の笠原勝さんが入院しているという記事なんだけども、これがわかんねっていう、はい、まあそういうことです。なんだこれやってや、はい、金払わないと返さないと、言ってますよというやつですね。で次、で気になるやつ、ですね、わまた来ましたよ、なんとか離れってやつ、いろいろなんとか離れっていうのありますけど、ですね、若者お風呂離れっていうやつで、10から30代の過半数が入浴時に湯船に入らないと。で理由は湯船に浸かっている時間が暇だという記事の題名で、最近の若者は風呂嫌いっていうやつですね。で民間調査会社が全国の10から30代の男女660人を対象に行った入浴スタイルに関する意識調査で、お風呂離れが進む意外な若者気質が明らかになったと。で11月26日いい風呂の日にちなんで行った意識調査で、全国の 51.8% が入浴時に湯船に浸からねえと、ことが習慣化していると。で、理由として湯船に浸かっている時間が暇との回答をしている人が3割程度と多く、より快適なバスタイムを可能にすることとしてテレビの視聴や録画しておいた番組が見れることなどが多かったと。で、同社では防水のデジタル製品の充実が背景にあると分析。ブルーレイディスクレコーダーでは録画した番組を防水の携帯電話に転送する機能がある。そうした機能をフル活用することで快適なバスタイムを楽しむことができるのではと、分析しているっちゅう記事で、以下2ちゃんの反応。お湯代がない足の伸ばせる風呂に入りたい、汚い、臭いと。シャワー浴びて体洗えればそれでいいと。シャワーで終了、疲れは寝て取る、出かける前にシャワーで10分、時間がもったいないと。タバコを吸い本を読みながら風呂入ってるとか。で風呂入る時間より休んでる方がいいからなと。で俺は風呂出て体拭き終わるまでが仕事だなととか書いてある。で湯船に浸かる暇がない、あ違う、湯船に浸かる服がないと服はいらない、で掃除がめんどいとか。で疲れが取れないって若いやつ多い気がしてきたが、こういうことも理由になってたりするのかねとか、わかんないけど、ね、 で30代だから普通に風呂は、風呂は入るかなと、こいつら温泉も楽しめないってことか、残念な連中だなと誤解だけど、風呂で長時間音楽テレビ携帯で遊ぶ俺と対局だなって書いてある。で湯船にちゃんと使っていない人は臭いマジレスとか書いてある。シャワーは甘え、湯船が暇なのは努力不足って書いてある。夏でも湯船に入らないと落ち着かないとか。で一人暮らしだからもったいないのと、自分だけのためにお湯張るのも虚しいしと、で、100円ショップで売ってるジップロックみたいな袋に DS を入れてタッチペンを使わなくて早い操作もいらないゲーム、ファミコンウォーズ DS とかを延々やってるとのぼせるって書いてある。のぼせるよそりゃ。で、湯船に入らないと低体温の原因になるよ、若くしてがんを発症する人が増えそうと。俺どうなんですかね、わかりませんと。で湯船に入ると疲れが取れるっていうが、俺は逆に疲れると。冬強烈に寒くなったら入るけど、ほとんどシャワーで済ませる。これどうなんですかね、別に世界的に別に湯船浸からない人たちもいるだろうからな、だからそれがまあどうなのか分かんないね、その人間の体に。で追い立ちがないと使ってるうちに冷めてくるしと。で実際はその理由が主だろうねと書いてある。血行が悪くて肩こりやら腰痛やらが悪化してきたから風呂のありがたいことと書いてある。血行はまあ良くなるのかな、シャワーよりかはいいのかな。結婚するまで俺もシャワーのみで湯船には浸からなかったが、結婚後嫁の影響で浸かるようになった、よく眠れるようになったとか書いてある、風呂場ではジャイアンリサイタルって書いてあるけど、まあね反響してみたいな。安いビジネスホテルだと湯船に浸かれないから帰宅後の、一風呂が最高に気持ちいいんだがと、世知辛いねとか、毎日働いているし多趣味だから帰ってもやることいっぱいあって、湯船に浸かる時間すらもったいないと俺は思うのでしたとか。一人暮らしだと風呂掃除、お湯ためる、入浴10分お湯捨てる、なんかもったいないとか、洗濯水に使えとか、熱い湯を足して次の日も使えばいいんじゃなかろうかとか書いてある。溜めて10分入ってお湯捨てるじゃな、そりゃもったいないで、200から300リットル風呂いっぱいにして毎日交換しても水道代が月2000から3000円、水事洗濯込みって書いてあって、ガス代のこと考えてないだろう、高くて毎回張ってられねえよって書いてある。すげえかかるからね、まあ、それだけの、量を上げなきゃいけないからね、確かにね。で、毛穴の奥に溜まった汚れがお湯に浸かることで皮膚がほぐれて出やすくなるんだってねとか書いてあるけど、まあ汗もかいて新陳代謝がとか、どうなんだろう、やっぱシャワーだけだと全身芯まで行くのかね、よく言う芯って どういうことなのか分かんないけど、その内側までポッカポカみたいになるのはどうなんだろう。どうなんですかね、この辺分かんないけどね。皮膚の乾燥からくるかゆみに悩まされると湯船のありがたみが分かる、ベタベタした薬塗りよりもよっぽど効果的だよとか。で若者が離れてるもの一覧っていうのでテレビ離れ、車離れ、読書離れ、酒離れ、新聞離れ、タバコ離れ、旅行離れ、活字、理系離れってなんだ、理系離れってよく分かんないけど、プロ野球、恋愛離れっていうのもあるの、雑誌、CD 離れっていうのは別に CD がなくなってね、で映画、ゲーセン、パチンコ、腕時計、スポーツ、風呂離れ、ニューって書いてあって、何に夢中になってんだよと。テレビ、ネットが入ってきたことでテレビで読書、新聞、 で活字っていうのが微妙なんだよな。活字が微妙で、で雑誌も CD もゲーセンも腕時計は携帯だもんな。もう離れっていうか別のものに置き換わってるからね。昔のものになってるってだけだろ。だって CD 離れって逆に今 CD だっつってるやつの方がやばい気がする、ね、もっと便利なもんあるよっていうね。で腕時計離れっつうのはもう完全にもう携帯で済んでるっていうのがありますからね。だから別に腕時計買う必要もないって。だから腕時計の、まあ、必要性がなくなってきてるってことですよね。本当になんかファッションとして、つける人の方がっていうところ。理系離れがよくわかるんですね。恋愛離れもよくわかるんです。映画離れっつうのかな。だって映画並みのそのなんだろう、映画館で見るほどなんだろう、そこまで映画好きじゃない人はブルーレイとか DVD で OK ってなっちゃうし、ですぐにまた出ますからね、で済んじゃうしね。でゲーセンって言ってもゲーセンにしかないようなクオリティのものがもうないっていう、ほとんどそのでっかい筐体とか置いといて、大抵ねその Wii とか Xbox とかプレステでねすごいあの画質のいいものあるから、やっぱりそれで落ち着いちゃうっていうのがあるし、で雑誌とか活字とかはまあネット上でそういう文章を携帯で読んだりとかそういうのだからな。だから新聞も読まないし、読書っていうのは本は読まない、本っていう形で読まないってことですね、で、結局金を使うものから離れてるだけだなとか書いてあるけど、で日本人の長寿の源泉だぞ入っとけって書いてある。で一人暮らしで働いてると風呂入る時間も惜しくなる。自炊も無理だが風呂に水張るのも無理。労働時間長すぎて余暇をひねり出すには家事削るしかないと。そうだね、風呂は好きだし湯船に浸かるのはもちろん大好きだが、都心のワンルームに一人暮らしだと、住宅事情によりシャワーがデフォルト。よく温めないと地になるよって書いてある冬は入らないと寒い、しっかり温まって寝るとリフレッシュできるとか、まあ、いろいろありますね。アヒルちゃん浮かべたら楽しいよとか楽しいかもしんないけどね、まあそんな感じで、ジータレスミ、どっからだ、403かな、長風呂の人は本とか読んでるよねと。だからまあそのゆっくりね、しながらっていうことなんですけど、本ね、自分もあんまりあの長く入るタイプじゃないので、だからといって嫌いじゃないんですけどね、嫌いじゃないんだけども、でも本とかそういうの持ち込んでたことはないな。なんかいろいろ考え事するにはいいかもしれないですけど、で、404、一人暮らしじゃ浸かることは少ないね、知人はシャワーも3日に1回だけと。シャワーも3日に1回なの？それはどうなの？それ夏、まあなんとかなってんので。405、パチンコ離れはいいことだと。まあパチンコパチスロね、ほとんど引かないけどね、まあ、面白さもよくわかんないっていうのがある。で、まあ、いいんじゃないですかパチンコ離れは、挑戦玉入れはまあいいんじゃないですか、金ぶっ込まないでそこには。で406、 CD は買っても取り込んだら用事ないと。うん、だからなんだろうね、もうなんつうの、資源の無駄にもなるしいいんじゃね、データで、って思うけど、まあそうしたらまたいろいろあるんだろうけどね、問題は。はあ、CD ね、もう CD はいいんじゃねって思うけどな。もうフロッピーがなくなるように CD もなくなりっていう、ね。で407、腕時計はいるんじゃねと。携帯出したり直したりする労力はバカにならんって書いてあるんだけども、 あ、そうね、そのね、そこの、そこ労力でね、あ、もうめんどくせえってなるかどうかなんじゃない。だからそこまでしてあの高い腕時計、まあ高くなくてもいいんだけど、腕時計すっかっていうところあるかもしれない。だから、うん、あとなんつうの、出してる人の方が多い、携帯を。だから大抵、うん、そうね、あんまりその腕時計なきゃっていうシーンがっていうところあるから、だからまあ人それぞれだと思うんですけど、だからそこで考えた時に、まあな、なんそのそこそこな値段払って腕時計してもな、別に携帯あるしいいかっていう人が増えちゃったんだよね。自分も腕時計ある、あったらあったで便利だしっていうのもあるしっていうの、うん、あと別にまあ嫌いじゃないんでね、腕時計だから一応持ってはいますけど、3つぐらいは。でもなんだろう、なんとなく携帯を出しちゃう癖っていうのもついてきてて、腕時計してんねん携帯見たりするときもある。うん、そう、そういうのありますね。で、408、冬は中途半端に入ると出てから寒くなるよねと。中途半端に入ったらやばいね。だから半身浴みたいなのにして、なんか完全に入っちゃうと逆に冷めるのが早いみたいだから、半身浴みたいな状態で、ちょこちょこその肩にかけながら、ちょっと長めに、長めにって言っても自分そんなに入んないんですけど、でしとけば、出た後でも、暖かさが持続するというのがあるみたいなんで、中途半端に入って出たら寒いな、多分表面面しか温まってない状態だから、すぐにもう熱持ってかれたら多分中寒いんだと思うんですよね。で409、おっちゃんが買った変な腕時計どうしたのと。昔自分のブログに載せましたけど、あの時計どうしたの、どうしたの、あるよ別に普通に、ありますよ、たまにつけますよ、でもね、仕事とかでつけるわけにはいかないんで、でも仕事で別に腕時計は外しますけど、なんかどっか出張行くときとかにつけるものでもないんでね、別のやつの方がメインになってますけど、でも普通にあります、妙なね、変なことだけど妙なデザインのっていうやつでしょ、わかりますけどね、だってほとんど数字見えないしね、もうただの金属の板みたいなのしか見えないから、これどこ読んでんのみたいな腕時計ですからね。自分は逆にそれが気に入って買っちゃったんですけど、デザインが面白いなと思って、未来を感じたから、買っちゃいましたけど、そう、たまにああいうのでなんとなく買っちゃう場合もあるんで、自分の場合、とりあえずあります、ありますけども、メインとしては使ってません、はい。で、次、あとそうだな、まあ、トンネルズ石橋が東京03の 胸ぐらつかんで挨拶しろやっていう、島田紳助事件をパロディーっていうので、まあ、これトンネルズのこのだからなんかやりそうな感じっていうんで、いいですね、まあ、それだけなんですけど、トンネルズだからやりかねねえっていうので、まあ、実際やったんですけど、まあ、好きそうだしね、そういうの、やっぱそういうところに突っ込んでいくのがトンネルズみたいなあれがあったから。で、次、男が身につけているだけで NG だと思うのはっていうので、1位リュックサック、セカンドバッグ、ウエストポーチも NG っていう記事で、その記事の中身ですけど、結婚相談所で婚活中の男女にアドバイスを行う女性に聞いたところ、とこれ一人に聞いたの、あ、まあいろんな人に聞いてるのね、リュックサックが 20% でトップで、次いで、セカンドバッグが 15.8% でウエストポーチが、15% と、カバンやバッグ類が上位に並んでいることが、オーネットっていうところの調査で分かりました。 両手が空くため非常に便利なリュックサックだが、婚活のプロからの評判は良くないようで、使用するときと場所には気をつけた方が良さそうだとしていると。でカテゴリー別で見てみるとカバンバッグ類がトップだが、足元関連やアクセサリー類、携帯関連も上位に並んだと。具体的には白い靴下や汚い靴、金のネックレス、大量の携帯ストラップなどに対し女性の厳しいチェックが入りそうだと。で、その大ネットってところで働くアドバイザーの人120人すべて女性の人が回答したというやつで、それに対して、にっちゃんの記事、まあ、画像もありますけどね、画像はリュックサック、金のネックレス、セカンドバッグ、首から下げた携帯、大量の携帯ストラップ、ウエストポーチ、シャツの裾がズボンの中、変なバックルのベルト、変なバックルのベルト、紙袋、布の袋、白い靴下がこれ最強装備らしいんですけど、最強装備、うん、はい。でその後、まあ、2ちゃんの、まあ反応ですね。おしゃれリュックは OK だろうとか、でどうせリュックサックだって使ってるやつとは物次第なんだろうとか、で実際便利じゃんとか、でリュックサックあんまり見なくなったな、ショルダーバッグはよく見るけどっていうのに対して、今年の冬コミ行ってこい、好きなだけ見れんぞとリュックもセカンドバッグもウエストポーチもダメって、一体何に荷物入れて歩けばいいのっていうのに対して、ジュラルミンのケースと、でフロシティとかアニメイトの 紙袋って書いたんですけどフロシティ、ジュラルミンケース、何詰めてん、で、婚活のプロからの評判は良くないっていう記事に対して、婚活のプロだと、そんなものプロになってどうすんだと、プロになる前に結婚しろって書いてあったけど、え、そういうこと、婚活のプロってアドバイスしてる人ってことなんでしょこれ、で、プロとかどんだけ長い間婚活してんだよと、婚活のプロってそういう意味なのこれ。で、イケメンプラスリュックイコール素敵って書いてあった。でデイバッグとかな、今なら普通なのにとか、ね、でなるほど、この格好をしてれば金目当てのバカ女は寄ってこないのかって書いてあって、誰も寄ってこねえよって書いてあるけど誰も寄ってこねえよ、困っちゃうなで、ランドセルがお望みかしょだ今度もめとか書いてあるけど、リュック否定するようなやつがケース&ヒールで山登りするんだろうねって書いてある。で手ぶらで外出できる人間ですごいと思うとか、ね、で開けるとバリバリ音がするカバンはセーフですか、あとバリバリバリバリっつって、あのマジックテープのやつってことでしょ、うん、でメッセンジャーはいいのと、なんだメッセンジャーが、うん、丈夫で便利だから重宝してるんだからって書いてあるけど、マジックテープがついてるから NG だろうと、もうマジックテープダメなんだね、もうマジックテープはもうドンアウトなんだね、もうそのバリバリ音がダメなんだもん。で魔除けグッズ、リュックバンダナ、指の部分がない手袋、指の部分がない、あああれなんて言うんだろう、わかるけど、指の部分がない手袋で、黄色いマジックテープ、黄色いマジックテープの二つ折り財布、こんなところかって書いてあって、職質は多いだろうなって書いてある。黄色いマジックテープの二つ折り財布って、すごいな。指の部分がない手袋をしてる人ってほとんど いるのか、これ、本当に。見たことねえよ、指の部分がない手袋してる人、何に今から何誰か殺しに行くのなんかとか、なんかナイトライダーみたいなやつわかんねえあのすげえ速い車にお前は乗りに運転しなきゃいけない何かがあるのかとか、指の部分がない手袋はな見たことねえな、してる人 あとする理由もわかんない。そのなんつうの、普通の手袋とかだったら、そのなんだろう、なんかいろいろ、その普通にね、こういう寒い時だったらあの手袋はねありますからあれだけど、指の部分がない手袋はな、何するためなんだ。で、ハイソックスとマジックテープの靴も追加だなとか書いてあるけど、ハイソックスと、あー、マジックテープの靴、マジックテープの靴とか、マジックテープがとにかくダメなんだな、もう。で、白い靴下ダメだったのかとか書いてあるけど、そうだな。で、この女に、女120人はファッションに興味ない上に外に出ないんじゃないのと。最近はリュック肩掛けウエストポーチしてるやつかなり多いだろうと。ハイブランドもリュック出すようになったしと。肩掛けウエストポーチっていう言い方もなんか変な、変ですけど、ウエストじゃねえから。だけどありますよね、普通にね。てかリュックもね、普通に見るけどね。で、自分たちはブランド物のバッグとかせっせと買い集めてるくせに、男はバッグすら持ったらいかんのかとか書いてあるけど、なんでそこまでリュックサックが嫌悪されてるのか理解できないと。オタクが愛用してるから多分それだけの理由って書いてあるけど、なのかね。つかなんでセカンドバッグってこんなにダメ出し、続けられてんだと。あれこそちょい、外出には便利、リュックみたいに電車席に座るとき体が好きでないしとか言って、で結論、好きになった人は何してもかっこいいと。まあそういうこと、で、そうだな。セカンドバッグはなんで NG なんだっていうのに対して、明らかにおっさんだからだろ、バブル時代っぽいとか言って、こうなったらギターケースか道着入れをバッグ代わりにするしかないのかなと。でもギターケースってギターかロケット砲かマシンガンしか入れられないんですねとかで、リュックも持つ人が場所を選べばめちゃくちゃかっこいいじゃんって書いてある。いろいろありますね。ユニクロかなんかのリュックみたいなのあんの、どうなんだろう、わかんないけど。で、やっぱりイケてる大学生はこれだよなって書いてあって、これなんて言うんだろう、このバンド、あの十字の、自分あの使ったことないんですけど、ありますよね。 あれなんて言うんだろう、あれ使ったことないもんな。あんなの入れてても雨降り出したら死ねるだろうこれって書いてあるけど、そうだもんな、それで持ち歩いてたらな、一時期憧れたが使ってみたら本やノートの角がすぐボロボロになったって書いてある。まあいろいろありますね。で一番下にオウム社で、脱オタクファッションガイド会っていうやつが、ありますね、はい、逆にどんなバッグならいいんですかって書いてあるけど、はい。で、レスミ410、おっちゃんはランドセルがいいんだよねと。あ、なんか昔、ランドセルってすごい丈夫で便利なんですよ、便利っていうか、あれ便利だと思うんだけどねっていう話をした覚えがある。別に使ってるわけじゃねえけど、当たり前だけど。いやだから、でもそのなんだろう、カバンのその機能だけね、その機能だけで言ったら、ああいう背負ってあんだけ、その小学校の1年から6年まであんだけ激しく使ってね、ぶん投げたりしてたわけですよ、こう校庭とかにさ。で丈夫でぶっ壊れず、中のものをあんだけしっかり入ってね、っていうのがいいんじゃねっていう話をした覚えが昔ありますね。すんげえ昔だと思いますけど、 だけどもあれはしょえねえだろとだからデザインとかがなんとかなりゃとかいう風な話をした覚えがある。でもとりあえずなんだろう、機能だけで見たらね、機能だけで見たらやっぱりあの本来ああいう風に背負うものっていうのをなんつうの、背負って物を運ぶ方が便利なんだよね。別に疲れないし本来ねあのそういったとこだけ見れば、うん、だって両手空くしで、やっぱり負担も、ね、手で持ってたら重いけどやっぱ背負えばそれなりに楽じゃないですか。その代わりあの背中にすっげー入れてもうパンパンになってるときついけどね、横振り向いたら柱ぶつかっちゃうぐらいのやつ、あの詰まっちゃった詰まっちゃったみたいになるとあれだけど、そこそこな大きさのやつだったらああいう風に背負う方がいいんじゃねと思うけどね、うん、でも自分リュックサックじゃないですけど、ね、仕事とかあれでも、まあ、リュックサック持ってないっていうのがあるんですけど、はい、そうだね、そうショルダーで、でも絶対ねカバンはね持ってないとねあれですね、きついね、いろんなあれで何もなしで出てくっていうのなかなか自分で言いません、はい、で次、411、山行くとみんなリュック背負ってるよと、背負ってねえで行くやついたら止めた方がいいと思うよ、お前山なめんなっつって、多分ねそいつサンダルだと思うんだ、そいつサンダルで、あもうこの程度登っちゃうよ、もうちょろいもんでしょつって言うんで、もうちょちょちょいのちょろいですよつって、でちょっとあそこてっぺん、俺てっぺん行ってくっかつって言ってるやついたら、ちょっと待てと、山何をこうか分かんねえぞとね、一日じゃ帰ってこれねえぞこの高さじゃというところで一回ね止めに入った方がいいですね、リザンバーさん登れるぐらいだから俺登れますよ、ダッシュですよダッシュやつって、あのもうそんな感じのやついたらしっかり止めといてください、みんなリュックしょってないやついたらね、あとウエストポーチだけで行くやつとかいたらお前何大丈夫っていう、でウエストポーチも見ないな、ウエストポーチを本当にその腰にしてる人っていうのは見ないですね、斜めでかけてウエストポーチ状のものを斜めにかけてしてる人っていうのを見るけど、で412チョリスと、チョリス、チョリスって本気でリアルで挨拶してる人っていうのもほとんど自分知らないですね、してる人いるんでしょうけど普通に。で413ランドセルの素材をリサイクルしてカバン作ればいいんじゃねえと、でもねちょっと違うんちょっと違う、でもねあそこにね一工夫、黒のあのランドセルの素材のあれがあるじゃないですか、革のね、あれでグッチのマーク書くだけで、一気にグッチとかシャネルのマーク書くだけで、でちょっとなんかなんだろう、ビトンっぽい柄にしちゃえばいいしちゃうだけでなぜかブランド物好きが、あー新しいの出たんだなとっていうことで、群がりますんで、これはかなりそのヴィンテージものだからこんだけちょっと傷んでますけど、この傷みがまた味が出ていいんですよっていう話しとけば、このね工程にぶん投げてねこの傷だらけになった感じがこのすごいねこの年季を感じさせますよねっていうんで、これ実はですねこれ6年ものなんですよというところで、しっかり出していけばしっかりねアホが買っていくんじゃないかと思うんですけど、いいんじゃね、なんかシャネルってこんな感じだったのかなみたいなやつがまたちょっとね、これはデザイナーのこれタックンっていう名前のこの新規のその画像、あなんだデザイナーの人が書いたこのシャネルのこのマークなんですけども、ということで押してきゃなんとかなん、多分ならないけど。で414、おっちゃんがチョリースって言えばいいんじゃねえと、これどこで言うのってか嫌でしょ、普通に会社行ってチョリースと言ったりとか、あと 普通に街で、誰かと会ったりチャレースって言って言ったら、なんだろう、それがうまい具合に働く場合のところっつのも、あるけど、そんなんだろう、なんかそういう飲み会的なところで使っても大丈夫そうな雰囲気、その男同士とかさ、昔からの友達同士のあれでチャレースって言けば、それはまだなんとかなるかもしれないけど、そうじゃないとこだったら完全に惹かれる、何言ってんだこいつと、なりかねねえ。そう、それはね危険ですけど。で415、お茶詐欺でもするのとしないです、そりゃしねえ。それででも買ってくやついたら笑うね。それなりの格好した人が言えば信じちゃう人っているのかね。でもイギリスいそうだよな、なんでこんなもん買うんだろうって人いるもんね。で、だからなんだろう、どうなんだろうな、しっかりした格好、そういう綺麗な格好した女の人が丁寧に真面目にそういうこと言ったりしたら買っちゃう人っているのかね。で416、ブランドマークつけただけで頭の弱い人は大歓喜じゃねえと、フランスでは流行してるとか言っとけば信じるんじゃねえと。もうフランスのね、とあるデザイナーがね絶賛してたと、うん、新しい波が来たっていうんで、ね、どうなんだろうね。大歓喜じゃねえって、それあまりにもバカにしすぎな気もするけどね。でもさ、なんだっけ、今シャネルとかああいうグッチとかってどこまで広げてんのかね。前にそのパソコンとかありましたよね、あれどこだか忘れましたけど、パソコンがすんげえ高い値段で出してて、でもこれなんつうのケースだけだろうっていう、当たり前なんですけど、ケースだけでなんかすごい豪華みたいなやつやってますけど、あとリード、犬とかそういうね連れてくときのそのリードもシャネルのリードって確かあったと思うんだよな。なんか前に昔見たことがあって、これアホだなと思ったけど、シャネラーの人が、リードまでシャネルだっていうやつやってて、シャネルがそういったところも作ってるところになんかブランドとしてのプライドがなんかなくなってる気がするっていうのもあるんだけど、さらにそれを買っていく人もいるから、あ、いいんだっていうのもあったし、どうなんだろう、どんなもんまで広げてんだろうっていうのはあるけどね。シャネルの箸とかあったら笑うけどね、シャネルって箸まで作ってんのと。あそこにね、いつものマークが書いてあるだけなんですけど。で、417、いいじゃんあだ名が料理室になるしと。何料理室って、料理室って T と R 間違えた、うん、あだ名がチョリスになるの、チョリス、チョリスですって言うんで、やだな、やだな、もうそういう感じじゃねえもん俺。で418、シャネルかグッチだかの USB メモリーもなかったけど、あったあった、シャネルだと思うけど、っていうかもう何、あのマークはバーゲンセールなのと、あのマークの、あの例のシャネルのあのマークのバーゲンセールでもうそこら中にあれもういろんなところにつけちゃえばいいじゃんっていう、ね、今度ね黒の Wii あるじゃないですか、黒の Wii にシャネルのマークつけたらシャネルモデルっていうんでなんとかなると思うんですよね今度。そうだから売れると思うんだ。そうヌンチャクにもシャネルのあのマークつけちゃえばいいじゃんあれ、もう売れるよ、大丈夫だよ、いけると思うよ、なんとかなるよ。で、あとねその PS3 の黒いやつとかもそうですけど、シャネルのマーク、あのプレステのあのマーク消してなくしてシャネルに切り替えてシャネルのやつがつけときゃいいね。で、419、絵の具で島村って書こうかなと、どこに島村ブランドにすると どうなんだろう、うん、島村 島村か、島村もなんしょいいのか、島村な、どう絵の具で描くのまた、もう適当さ満開だね、もう全然力入ってないもんね、なんか投げっぱなしだもんね完全に。で、で、次、の記事いきましょう。で、北朝鮮も美少女化、世界の74カ国を美少女化した辞典が発売っていうやつ、辞典、で記事なんですけども、世界の、74カ国を美少女化した、燃えてわかる世界の国辞典が24日に発売になったと。で、収録しているのはアジアが日本、韓国、北朝鮮、中国、モンゴル、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ネパール、インド、パキスタン、アフガニスタン、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、イスラエル、キプロスで、アフリカが11カ国、ヨーロッパが23カ国、南北アメリカで13カ国、オセアニア4カ国と南極。南極、南極は何ですかこれ。で、なお、その関東の、収録娘一覧っていうのがあるらしいんですけど、アジアはゆったりのんびりの癒し系、アフリカ幼くて可愛いロリ系、ヨーロッパギャップが魅力のツンデレ系、南北アメリカテンション高めのノリノリ系、オセアニアエキセントリックな天然系になっていて、韓国感情をストレートに出すハングル娘、北朝鮮、わがままで意地っ張りな困ったちゃん、中国推しの強さと早口が武器の肉食女子などなどって書いてあって、これはもう2ちゃんの反応はもう、はい、で画像が貼ってあります。そのこれ何なんだろう、日本だと、日本今画像見ましたけど、ギャル街道まっしぐらの大和なでしこって書いてあって、日本ジャパンって書いてあって、着物着ててる、その女の子のキャラが書いてあって、でも携帯持ってて、でピースしてて、で今夜はオールでアゲアゲって書いてあるんですけど、資源、ね、その後ね、フードって書いてあって、地震と台風の多い極東の島国で、歴史オタク文化が急成長したアニメの国って書いてあって、政治経済だと資源の少なさを高い技術力でカバーとか、まあ、それで文章がバーっと書いたんですけど、で、北朝鮮に行くと、わがままで意地っ張りな困ったちゃんで、さっきのやつが書いてあって、北朝鮮って書いてあって、なんだろう、その軍服みたいな着てる女の子のキャラみたいなの書いてあって、まあ敬礼みたいなのしてるんですけど、で私は悪くないもんって書いてあるんですけど、で、フードが万年雪の残る山を見上げる北の国で、歴史が叱られても嫌われてもやっぱり核開発で、政治経済は将軍様に率いられる超独裁国家って書いてあるんですけど、これな、何これ。でアメリカもう一つ行こうかなっていうこと、アメリカ、推しが強くて一番が好きなチアリーダーって書いてあって、アメリカ、でまたそのキャラが書いてあるんですけど、チアリーダーの格好した女の子、まあ、金髪の女の子がなんかジャンプしてるみたいな、やつでボンボン持ってるんですけど、で USA がナンバーワンって書いてあるんですけど、でフードとか歴史とかのあれがなんかちょっと、本がその画像がですね、ちょっとあの斜めてて分かんないです。で政治経済だと権力のほとんどが大統領に集中するとか書いてありますけど、まあそんな感じで、他にもその画像だと中国、韓国、イギリスで、あとなんかこれ目次なのかな、これなんだろう、大集合ワールドガールズ図鑑って書いてあって、そのなんか南北アメリカとかオセアニアとかなんかそういうのでバーっと、女の子の絵 あの小さいやつが書いてあるというやつですね。で以下2ちゃんの反応、また日本かとまた日本か、もうやだこの国とか、 で、これやられて怒る国ないのとか、これ誰得なんだこれやと、これは欲しいとか、アメリカ白人しか描いてないとか配慮足りないだろうと、で圧倒的じゃないか我が日本はとか書いてあるけど、絵柄的には中国が一番良いって書いてあって、中国は、まあ、チャイナ服ですわ。もうなんだろう、本当に中国にこんな人、今しっかりこんな格好してる人いるのっていうあれですけど、まあ、日本も別に浴衣じゃない、着物着てるのそんなにいいあれっていうのはありますけど、まあね。でイギリスだけ本気出しすぎだろうって書いてあって、これイギリスなんですかこれ。イギリス女王様に使える凄腕メイドって書いてあって、イギリスご主人様は女の人なのって書いてあって、メイド服着てる女の子みたいなのが映ってますけど、はい。で、余裕で北朝鮮の書いてあるけど何が余裕なんだかよくわかんない。でギャル街道まっしぐらの大和なでしこ、矛盾してるじゃねえかクソがって書いてあるけど、で国萌えとかもう何が何だかって、なんだよこのビッチクソまた壁殴っちまったとか言ってなんだかわかんねえ、バチカンのシスターが気になるとか言ってわかんねえな、バチカンのシスター、バチカンってどこだか、バチカンどこに映ってんだよ。はあ、なんかもう何でもいいんだろうな多分何でもいいんだろうな、こういうそのなんだろう、こういう風にすりゃ売れんのかなっていう、うん、何でもなんかこういう風に、しちゃえばいいんじゃねっていう感じなのかな、意外とちょろいもんだとは思われてねこれ、でお前ら日本がこれで許せるのかとか、でなんでクロンボ大陸とかではこれなんだ、アフリカのこと言ってんのか、アフリカ大陸の、キャラクターがロリ系なんだよって書いてあって、建国されて間もない国が多いからなとか書いてあるけど、そういう理由かで、こんなイギリス人おらんやろと、デザイナーを統一しろって書いてある。もうそこなんだそこ。はあ。口調はともかくとして日本だけ妙にリアルじゃねえかって。で韓国はなんでナス履いてんのって書いてあって、韓国、感情をストレートに出すハングル娘って書いて、これナスみたいに見えるけど、チマチョゴリでしたっけ、なんかそれでいいのかな。はあ。まあまあそんな感じ、はい。まあ、何でもなんかだって機械とかもそういう風にね、キャラクター化するような国だからこういうのもやるんだろうな。とにかくもう何でもとりあえず女の子みたいにしてなんかキャラクター作っちゃえば売れんだよっていう感じになってる。売れるかどうか知らないけど。で、時代、レス読み420マジックよりマシじゃんと、絵の具で島村ってってか絵の具の方が味ありますよね、マジックよりはなんかデザイン感としてはそのなんだろう、筆が走るこのなんか流れとかのやつがなんかかっこいいですよ、ちょっとでかいその習字の達人が使うみたいなでけえ筆で島村って書いたらなんか半端じゃねえ感じがする。で、421なんか韓国だけよくわからんと、てか韓国だけっていうか俺いろいろわかんねえ。で422擬人化も一過性の流行りでしょと、無駄に、アラセランゾを、始めたからもう錆びれると、どうなんですかね、錆びれちゃうのかな、まあ、逆に言えばこの錆びれる前にここにっていうところがあるのかもしれないですけどね、なんとかここに食い込んでいって打っていきたいと、錆びれる前に、でもなんだっけなんか忘れましたけど、米だっけ、米かなんかにそういうキャラクター書いて売れたとかさ、なんかなかったっけだからまだなんか今度、まあ、それは今度擬人化とは違いますけど、今度そういう方向とかに行くのかな、 で、423、ジーンズにペンキで塗った感じのって売ってるよねと。ありますね。なんか、なんだろう。あー、そこインクこぼしちゃったみたいなやつでしょ。その、やつとか、あれなんていうのかわかんないけど、そのペンキ塗ったみたいな。その、塗装工の、その、うん。まあ、ジーンズ履いてないかもしれないけど、塗装工がジーンズ履いて、ちょっと1ヶ月間仕事したらこんな感じになるのかなみたいなやつありますよね。うん。うん。って言ってる自分も持ってたですけど、そんなっぽいの。あえて、まあいいや、うん。ペンキ塗ってる感じじゃないですけど、なんだ、ペン走らしたらインク飛んじゃって、ついちゃったみたいなやつね。うん。で、あとどうしようかな。まあ、あとは、自分もこれ書いてびっくり、びっくりして書きましたけど、鳩山市長、国というものがなんだかよくわかりませんが、いうのを言ったってやつですね。はい。びっくりしましたよ。国というものがなんだかよくわからないのですが、と。大丈夫か、こいつと。で、これは知らなかったな、これは知らなかったけど、こんなのあったのかいとやつでニコニコ動画で女性がリストカットを生放送して視聴者騒然ってやつ。これはやばいだろ、自分見たくねえわさすがに。そういうのは何それ。インターネットの生放送システムを利用して自分がリストカット、手首等をカッターなどの刃物で傷つける自傷行為をしている様子を放送したとして、一人の女性が話題になっていると。はあ、この女性はインターネット上でしぐれと呼ばれており、11月25日の早朝にも生放送をしていたと。しかし突然手首を切り始めたようで、視聴者の一人がおいおいおいおい、しぐれやばいぞ、なんかリスク始めおったと掲示板に書き込み、多数の人たちが視聴していたとみられ、その書き込みに続いて、マジで血出てんじゃん、これ事件になるぞなど多くの書き込みが続いたと。で、どうやらこの女性放送中にショックな出来事があったようで、その影響でリストカットに及んでしまったのではないかと視聴者たちは予想していると。個人がインターネットで生放送できるシステムはニコニコ動画にいくつか存在すると。便利なシステムは使い方によって間違った方向に行ってしまう場合もある。このような放送は運営側は防ぎようがなく、何かしらの処置をやれたとしても放送後での処理になってしまうと、大会処分など。そう考えると放送する側にルールやモラルを守ってもらうしか解決策は方法はないと思われる。この女性は確かにショックなことがあって手を切ってしまったのかもしれないが、それは放送すべきシーンとは言えないっていうか、手を切ってしまうこと自体がもうダメなんですけど、手っていうか手首っていうか、放送中にショックな出来事があってリストカットに及ぶっていう、こいつの精神構造がもうやばいだろ。やばいと思うわ。だってこいつってことは、これ初めてじゃないじゃん、そんな慣れてるってことじゃん、じゃないの。っていうか、こういう風な、あのね、聞いてる人でそういうことやってる人っていうのはいないと思うけど、自分ね、いたんですよ、そういう人が近くに。なんだろう、知り合いっていうのではなくて、自分が大学院の院生時代の時に、院生時代の時だから、その大学の4年生が入ってくるんですよ。入ってきて、まあ、そこで卒業研究をするのを自分がサポートしたりとか、いろいろや、逆にその自分が進めてるやつを一緒に頼んだりとかするんですけど、であとレポート見てやったりとか、あとその卒業論文の卒業研究の、概要みたいなのを書かなきゃいけなかったりするんですけど、そういうものの、そのチェックをしてあげたりとかね、いろいろするんですけど、だからそういう風な感じ で毎年 まあ、それなりの人数が入ってくるわけですよ。で自分は院で、まあ、2年いましたから、少なくとも2年そうやって見てるわけですね12以上見てるわけです。でその時に1人女の子で、そういう系の人がいて、 でね、この子はねきつかったね。あんまり強く怒れないし、てか怒るっていうことも自分そんなにしないんですけど、 なんて言うんだろう、怒るわけじゃなくて、そのなんだろうな、もっとここを、これがこうで良くないからここをこうした方がいいよっていうようなところで、何度も何度もその直させたりとかさ、そういうのをそのさせた時の次の日とかのこのあれって、しかも夏になると半袖になるわけですよ。半袖になると見えてんですよ、手首にその跡が。でおーっと、おーこいつやったんじゃねえかというのがあって、すごいそのなんだろう、対応に困るっていう。で教授もすごい困って、であんまりその刺激しない方がいいみたいな風になって、でなんだろうな、やっぱりそういう人、みんながみんながどうか知らないけど、そういうことやる人ってなんだろうな、自分がなんか悲劇のヒロイン的なとこに行ってるんですよね、なんかね。で死ぬつもりはないんですよ、死ぬつもりはないんだけど、その傷つけてギリギリまで持ってって、そういう風なので周りに心配してほしいとか、あなんだろう、その見て、結局見てほしいんですよね、なんだかんだで。そうっていうのがあって、ね、すっげー、すっげーその辺ね、すっげーその辺ね厳しかった。もう変にどうしたらいいんだろうっていうそこはね、1年間ね、最初全然知らなかったから普通に対応してましたけど、なんかあれっていうのになって、でね、なんかね、パソコンはそこそこもうその頃から自分のページみたいの持ってて、なんかいろいろもうやってましたけど、てかなんでやってたっていうのを知ってるかっていうと、そのページ開いたまま帰ってたんですよ。なんか研究室でなんかパソコン多分いじくってたんでしょうね。で自分たちがまあ別のことして戻ってきたら、なんかついてて、で、なんだこのページと、なんかインターネット見てた様子で、まあ、そのページ開いっぱなしで、でそうしたらなんかあれっていうような感じで、でそのページがねっていうのもあって、まあいいやでよくねえけど、で、時代レスミ、記事行く前にちょっとそろそろ終わりに持っていかないとあれなんで、424円、おっちゃんジーンズなんて履くのと、普通に、てかジーンズが多いです、はい、履きますね、てかジーンズがね、ジーパンがね、何種類あるんだろう、無駄にあるよ無駄になんか5、6、違う、もっとかありますよ、似合ってるかどうか置いといてありますよ、無駄に。なんだっけ、なんだっけな、ダブルウエストみたいなやつもあったりするしね、まあいいや。で425、庶民感覚だから国とか大きいことはわからないんだよと。これ庶民感覚、あこれはあれ、そうね、鳩山さんね、ポッポさんは庶民感覚だからママからそうやって9億円もらったりとか、なんか9億じゃ足んねえら、9億以上もらってたっていう話もありますけど、ああいう風にねママからもらってたりするのも、ちょっともう国とか僕大きくて分かんないよと、じゃあまあやめろって話なんですけど。で426、ニコ生で顔出してる人となんかほとんどメンヘラがかかまってちゃうんだよと、顔出しとか俺だったら怖くてできないわと。顔出しはね、顔出しはねすごいと思うよって言ってる俺も顔出したことあっから人のこと言えないでも顔出しはな、あんだけ不特定多数、どれぐらいのヒットをしてんだか分かんないけど、その見てる人がそういう、自分見たことないんで、そのニコ生ってやつを、 あんまり そこには興味はないんであれなんですけど、まあそういう人が集まりそうっちゃ集まりそうですよね、うん、見て私を見てってやつね、のはあんのかなと。まあ俺がこうやってラジオしててもある意味一つのそれかもしれないけど顔は出さないけどね。で427、見せるために切ってるんでしょと、うん、どんなカミソリがよく切れるのとか小粋なトークでごまかしたらいいよと。そこマジでそう見せるために切ってんだよ。見せて構ってほしいのよ。だけど構い方ミスるともっとやばい方向行くわけよ。もっと深く行くから、で数が増えんだよ。そのなんだろう、なんていうの、真横だけに走んなくなるんだよ。そこにさ斜めに入ったりするんだよ。危ねえっていう、怖えってなんだもう。なんでこれで半袖に来たのこれでって怖え怖えってなる、うん、ゾワゾワゾワってくるのこっちはもう。それが視界に入った時にね、普通に話してる時にチラッて見た時に、ああやってんじゃねえっていうのがゾワゾワゾワゾワゾワってする、うん、へえ綺麗じゃんみたいな。そんなできねえよ絶対絶対できねえ。へえよく切れてんね、これどんなカミソリ切ってんのつったら、これ絶対やばい、切れよく切れんだよ、これ何これ貝印貝印みたいな、貝印じゃねえよっていうね。あ怖えや、すっげえ怖えよマジで。あのねそんなこと言ってらんねえぐらい怖えよ。逆にそれで普通になんだろう、雰囲気はあのそう430に書いてあるんだ、その人普段は普通って書いてあるんだけど、いうん普通ですよ。別になんかうわーってなったりとかするわけじゃない。なんかそういう風なあそのなんだろう、あのいろいろ提出しなきゃいけないやつがあったとするじゃないですか。その期限にもうギリギリとか遅れそうになった場合に自分とか教授とかがいろいろ言うわけですよ。まあ言われてもしょうがないですよね。それは怒るっていうか、うん、そんなさ強烈に怒るわけじゃないけどさ、まあ、言うじゃないですか。でその時は何もないんですよ。でその次の日になったらそれが始まってるから、だからそのねぐーって溜め込んだのをね多分家で放出してんだろうけど、そういう風になってね、普段はてかねパッと見はねそう、あーでもなーちょっとぽいかな、下手したらね今だったらわかんないよ、今だったらゴスロリっていうの、ああいう服とか着てそうな感じの子、うん、でしたね。でそのなんだろう、てかそういう子がやるっていう風なつなげもあんまり良くないんだけどさ、偏見すぎるからあれかもしれないけど、でなんだろうすごいね、なんか男の声優さんが好きなのかな、なんかあとアニメでなんとかが好きみたいのをバンバンなんか喋ってるんですけど、で自分の研究室にそれについてくる人がいたからその人となんか喋ってたけど、うん、なんかねすごいよ、うん、すごかった。で、戻って、428 URL 教えてと、あーもう URL なんて覚えてないですね。でどんなサイト名だったかも覚えてないし、探せば見つかんのかな、でも別に探す気もないしあれなんですけどね、またそのサイトがまた残ってるかもわかんない、うん、で429ニコ生は女で顔出しって書くだけで構ってもらえるから、ネトラジとニコ生じゃ注目度が違うわなと。それはね顔出しで出てりゃ見る人は多くなるだろうな、うん、ねえ女で顔出しって言ったらもうニコ動とかそういうののねあれだった、まあネトラジとかもそうですけど、やっぱりあの女性女の子がやってる方がねつくでしょうし、なおかつも顔出しで動画で今やってるのがって言ったらバーンってつくだろうね、うん、あとその見てる人数の違いがもう全然違うからネトラジとかと、で注目度が段違いだからもう見てもらいてって言うんだったらもうニコ生行くよな。で別にラジオじゃないから喋らなくてもいいっちゃいいしね、うん、でなんかいろいろどんなのやってるのか知らないけど、なんかやってるのを流してるだけでも おそらくあれでしょ、コメントできんでしょ、コメントできて、でそれに対してなんか答えたりとかさ、なんかいろいろしてりゃね、いいんだろうから、そう、それはね、まあ行くでしょうね、そういうの、ね、で430、その人普段は普通っていうのでさっきのやつですね。で431、自分の腕出して切れてないと、まだしかも古い、ちょっと古いってか切れてないってまだやってんのかな、そういう CM どうなんだろう、やってんの、そんまだ、最近テレビ見ねえから CM がさっぱり分かんなくて、自分の腕出して切れてないじゃねえっつんだよそんなあれじゃないよ、本当に本当にかなわねえよっていうレベルのやつしてくれるからね、あ、何ちょっとここだけ怪我しちゃったのみたいな、そういうのあれじゃないからね、完全言ってるからね、え、何これ、ちょっとバディクロス失敗したの、呪文っていう呪文詠唱失敗したみたいになってるから、あぶねーって、でバディクロスかと思ったらバディだって、これはバディだって言われて、バーン先生と同じでメラゾーマじゃないメラだみたいになってるわけですよ、ほんとマジでやめる、グロ注意って書いてあるよ、サムネクリックでモザイクなしと書いてある、ああ怖え、違うこの記事のやつね、今見てるんですけど、動画、画像は見れない、寝る前なのに、寝る前なのにそんな画像見たかねっていう、ああで、しぐれ事件概要っていうの書いてありますね、まあまあいいですけど、なんか、これ何か、なんだかよくわかんねえわ。概要って書いてあるけど、しぐれが自分の放送で信長を冗談半分にディスるって書いてあって、もうそっからわかんねえもん。もう何言ってかわかんねえ。信長が放送開始、それを知ってしぐれビビった演技開始。スカイプで信長に謝るが相手にせず即切り&ブロックされる。しぐれの放送に信長の足軽が乗り込んで暴れる。何書いてんのか分かんない。しぐれいつもの発狂泣き叫びモード。再び信長とスカイプ、足軽を何とかしろと泣き叫ぶ。信長はしぐれを罵り続け死ねなどの発言。信長は芋に突、しぐれにストーカーされてると相談。芋、私がしぐれを殺してきてあげる。しぐれ放送でカッターナイフ持ち出す。足軽、血出てないじゃん、血出せ早くしろチキン。しぐれ、次の枠でリスカ、信長どうせケチャップだろ、で芋マジやばいってキャプっとけばよかった、でしぐれ血濡れバン、コミュ削除、信長の放送、俺はいつも通りで悪くない、芋放送開始、口笛を交えながら放送内でやべえ殺害予告しちゃったって書いてあって、これ なんなのこれああ気違いの祭典か、全員死ねって書いてあるけど意味がわかんねえよ、もうどうなっちゃってんのこれ。二ちゃんの方がよほど健全だなって書いてある。とりあえず生放送はやめた方がいいな、スティッカムとか他のに任せとけって書いてある。メンヘラに粘着して手首切らせたのか、アホしかいねえなニコチューはって書いてある。ネトラジでもピアチアスでもあったわそんなことって書いてあるけど、あったのそんなこと、まあ、ピアチアスとかはもうあるかもしれないけど、ピアカスと同じような道に住んでるなと、メンヘラとかまってちゃんと信者の隔離、施設かって書いてあるけど、うん、オタクのガキたちが草生やしまくってるサイトになんでメンヘラが湧くんだと、リストカットの傷跡は消えないのにバカな子と思われて、あれはね残るよ、残るんだよあれは、本当にマジでやべえから、はい、てな感じで、画像は大したことないから見ていいよって書いてあるけど、見たの俺見れねえんだけど、ああ大したことなかったわ大したことなかったわで、ね、すまねえけどすまねえよって、あとりあえずね、あまあ動画では、あれだけど、本当にさやめなさいっていう、 なかなかね、本当に。で、ジタレスミ、432は、画像は大したことないから見ていいよってやつで、で、433、俺も今度リストカットしてみようかって書いてあるけど、やめ、ほんと真面目にやめ、その嘘でも言わないでっていう、うん、あれをね自分見てからもう本当にどうしてっていう、本当になかなかしっかりね自分も相談に乗れなかったのもあれだったんですけど、なかなかまた難しいだろうしね、そういうのは、素人が簡単にねそういうところで多分対応できないようなあれだとは思うから、なんか難しいんですけど、そういうのはやっぱりなんかそういうところのなんか先生とかに任せた方がまだいいんでしょうね、素人であんまりそういう、そのなんだ、知り合いでもない友達でもない人が対応するっていうのは多分良くないだろうから、あんまりそのなんだ変に入っていかないようにはしたんですけど、びっくらが多いじゃん。そうで434、精神科に任せた方がいいわなと。そうそうそう、だからなんか言ってたみたいですけどね、言ってたけどやるんだよ、言ってたけどやるよ、今はどうなってるか知りませんけど、でね、その子にね彼氏がいたみたいなんだけど、どうなってんのっていうのはあったけどね、さっぱりわかりません、はい、というわけで俺こんな話でこの話で終わり、この話で終わりか、今日この話で終わりかよ、俺この話で終わりか、それもどうなんだろうな俺な、どっか明るいのないの、なんか今きつめの取っちゃったな自分でな、ユニクロセールとかどうでもいいな、で紅白出場者発表っていうのも別にいいな、てかほとんど自分し、なんだろう、本当に離れてきてんなっていうのがよく分かった、その新しく、初の人たちで分からないのが出てちょこちょこ出てくるのがマジいなと。だってフランプールっていうのかなとか分かんねえし、 NYC ボーイズってなんだか分かんなくて聞いたもん、妹とかに、何 NYC ボーイズって、平成ジャンプのね、なんかから抜き出した、ジャニーさんが好きな人を抜き出してね作ったあれだよとか言われたけど、あそうなのそう、あとねガールネクストドアはなんでまた出てんの、それびっくりしたよね。で赤部48はなんで出てんのこれ、これもしょうがないのかなこれはね赤部48はもういいんじゃないのこれ、乗ってんのかね今そう、ジャニーズ4枠取ってますっていう、さすがだわ、熱いね、はい、であと週刊少年マガジンが卑猥の言葉を伏せ字もせずに掲載ってやつ、これはびっくりしましたね、これマジでって、なんだただエロ漫画になっちまったかと、どうなっちゃったのよって言いましたね、はい、はい、そんな感じでもう時間も時間なんでもうやめまーす、でレス読みして終わりしましょう、で435、ボーイネクストドアが出てほしかったねと、いんのそれ、いないんじゃないのそれ、まあいてもいいけど、別にいても聞かないけど知らねえけど、で436、声優が紅白出るとかそんな話と、出るっつってそれ読んで知ったっていう、てか声優さんであることを知らないって有名なのってか売れたんだってか、紅白に出るぐらいだから相当売れたんだろうな、知らないけど、で437、ジャニーさんに食われたジュニアたちと いや知らないですよそんなの、自分消されちゃいますからそんなこと言ったら。うん、もうちょいですよね。でも知らないっていうか、 NYC ボーイズっていうのがそういうなんか平成ジャンプっていうのがあって、っていうかこんなこと言ってるのが相当おっさんっぽいです。でそっからその美味しいとこ3人抜いてきて、 NYC がその名前 あの頭文字を取ってるっていうのまで知りました。とりあえず NYC ボーイズは分かった。でもな何くん何くん何くんなのか知らないですけど。で、438くには、読んでて不意だと。ああびっくりしちゃったよ、読んでて吹くよそりゃ、っていう、てかそんな漫画がマガジン載ってて売れてんのそれ。439ハロプロはもうダメかと、これモーニング娘。とかそういったところだよね。赤部に取られたね、赤部48、44マグナムに取られたってことですよ。そこの枠が、そこの枠取られたね。大勢で出るのは今度赤部48の方で行きましょうっていうことですよ。知らないですけど誰がいるか。はい、というわけで、この辺で、1時間半以上やりましたんで OK です、俺の中で。では、この辺で終わりにしましょう。じゃあありがとうございました。ダビリでした、お疲れさんでした。ではこの辺でさようなら、バイバイ。Moving on, moving on. No, 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 he doesn't eat.